お立ちいただきまして、3A546 番。購読文。購読文は別紙のプリントをご覧ください。購読文、詩編第96編1から9節。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え。国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国の民にその驚くべき御業を。諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、諸国の民をこぞって主に着せよ、栄光と力を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を見舞いにおののけ。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈りは購読文の裏面にあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなる。アーメン。賛美歌208番。
Thank you.
座りください。聖書マルコによる福音書10章13節から16節、新約聖書81ページです。マルコによる福音書10章13節から16節、イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。以上です。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、新しい年、2026年の第二の聖日であるこの日に、私たちはあなたの恵みによりこの場へと招かれました。そしてこのように信仰の兄弟姉妹方とともにあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。先日私たちはクリスマスを感謝と喜びを持って祝いました。そして新しい年に向かう勇気を与えられました。そうした中、世界を見渡しますときに迫害と戦争、貧困、飢餓、恐ろしい不正義があちらにもこちらにも見つかります。解決できない問題の核心にあるのは他でもない人間の罪であると私たちは聖書を通じて知らされています。なすべきことをせずになすべきでないことをしてしまい、思いと言葉と行いによってあなたに背いてしまう私たちは、あなたの恵みがなければことごとく失われたものであります。そのような私たちだからこそ、私たちは御子イエス・キリストによってあなたの救いの恵みに預かるものとされています。この大いなる御救いの恵みに感謝し、私たちの心を喜びで満たしてください。神様、どうぞこの苦難に満ちた私たちの世界をお導きください。私たちの心の目を自分中心にではなくあなたへ、そして他の人々へ、社会の現実へと向けることができるように、私たちに精神の自由と勇気を与えてください。そしてキリストの弟子とされた私たちを平和を作り出す器としてください。あなたが私たちを愛してくださるように、私たちも互いに愛し合うことができますように、地に平和が来ますように、あなたの御心がなりますように。今朝私たちはこの仙台東六番町教会の創立記念をお祝いして礼拝をお捧げしています。この教会は133年の長きにわたって良き伝統を継承しつつ、神の言葉によって常に新しく改革される教会として、いつも新しい歩みを続ける努力を重ねてまいりました。あなたからの絶えることのない導きとお守りに感謝いたします。そしてこれからの私たちの歩みの上にも、あなたからの祝福とお導きが豊かにありますように。教会学校や青年会、長老会をはじめ、私たちの教会のさまざまな働きをあなたが支え、導いてください。今、この教会に与えられている求道者の方々を、あなたが特別に顧み、心に留めてください。私たちのこの教会があなたにおいて一つとされ、ともどもに足らざるを補い合って、真の教会として、この世に生きることができますよう、あなたからの豊かな聖霊の助けを乞い願います。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹方を覚えます。 施設に入っている方や高齢のため外出が難しい方、心や体に痛みや重荷を負っている方、家族のために看病、介護に携わっている方をあなたが顧みてください。あなたからの恵みがあふれるほどに私たちに注がれていると感じる喜びの時も、大切なものを失って深い悲しみと苦しみの中にある時にも、常に変わらずあなたにより頼んで歩むことができるよう、私たち一人一人にあなたの希望の光を与えてください。ただいまよりあなたからの説教を取り継ぐ中本牧師をどうかあなたの霊で満たし、自由に御言葉を取り継ぐことができますよう力を与えてください。そして聞く私たちの心を開いて、良い土地に落ちた種のように御言葉が心に根を張ることができるよう導いてください。これらの感謝と願いを私たちの救い主、復活の主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21451番、賛美歌21は前の椅子にあるこの広い白い表紙のものです。お座りください。説教、幼き幻、中本純牧師。
今朝は私たち仙台東六番町教会の創立記念日を覚える礼拝をお捧げしています。今朝の修法に挟む形でこちらの祝創立133周年と書かれたプリントが閉じられております。こちらのプリントをご覧いただくと書かれてありますが、仙台東六番町教会の伝道の技は1892年の秋頃、北二番町通りにありました熊野餅店の居室を集会所として開かれた日曜学校活動、つまり今日でいうと教会学校活動をその土台としております。当時東北学院の新学生たちによって町の子どもたちに対しての伝道の技が行われたのです。その翌年の1893年、明治26年1月8日に宮町工事所として活動を開始いたします。この日にちなんで毎年1月8日の直近の主日、つまり日曜日を創立記念日、記念礼拝として定めているのです。従いまして仙台東六番町教会の伝道の技というものは、東北学院やそして宮城学院といったキリスト教学校とのつながりの中で、この町の子どもたちへの教育が起点となって始められた伝道の技であると、そういうことができます。その後130年以上にわたる伝道の技を通して、この教会は明治、大正、昭和、平成、令和と5つの元号をまたいで伝道と牧会の技を行ってまいりました。1893年から1993年までの100年間の記録を詳細に綴ったこちらの仙台東六番町教会100年史という書物がございます。まだ手にしたことのない方は、教会にたくさん予備がございまして、こちらは皆様に配布させていただいておりますので、ぜひとも手に取ってお読みいただければと思います。さて、今述べましたように仙台東六番町教会の伝道の歩みは、この町の子どもたちに対する教会学校教育の働きをもって始められました。先ほど紹介したこちらの祝創立133周年と書かれたプリント、さらに詳しい事柄といいますのが、こちらの100年史をご覧いただくと、そうした子どもたちに対する働きかけというものを知ることができます。その中でも100年史を見てみると、この仙台東六番町教会が建てられている宮町という場所は、かつてはどのような場所であったかということが記載されています。仙台東六番町教会が活動を始めるよりもさらに25年前、1868年明治元年に、仙台藩は戊辰戦争に敗れて政府軍に降伏します。それまではこの宮町という場所は、その名前から分かりますように東照宮の門前町であったのです。したがって宮町という名前以外にも、お宮町もしくは権現町とも呼ばれておりました。そして毎年9月16日から17日にかけて、東照宮で行われるお祭りが盛大に催されており、中でも仙台藩の藩主は2年に1回国元に帰ってきます。その2年に1回藩主がこの東照宮のお祭りに参拝にやってくる年、その年のお祭りというのは、もう呼び方が変わります。仙台祭りという名前で呼ばれて盛大に祝われたそうです。集まった人々は即体姿の藩主を 一目見ようと仙台中からたくさんの人々が押し寄せてきたと記録されています。そのように徳川家康並びに仙台藩主を建て祀る象徴であった宮町であったのです。ですが、先ほども述べたように1868年明治元年の9月11日に仙台藩が戊辰戦争に敗れると事態は一変します。学制発布が行われると同時に区画整備が行われて、この宮町に小学校が建てられることとなったのです。それが今の仙台東六番町小学校です。かつては小田原山本町にその分校が建てられるほどにまで子供たちがあふれかえっており、その数600名を超すほどであったと言われております。これはどの地域の歴史においても当てはまることでありますけれども、門前町の外れには花町があります。そこにおいて今日のようにきちんとした教育の機会を与えられない子どもたちがたくさんいた。そのことがやはりこの宮町界隈にも当てはまるのです。仙台東六番町協会の活動はそうした時代、子どもたちがあふれかえっているけれどもまともな教育を受けられない、なかなか親からの面倒を見てもらえない、そういった子どもたちへの教育活動をもって始められたと言えるのです。さて、先ほどお読みしました新約聖書のマルコによる福音書10章13節から16節には、子どもたちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、このイエス様の有名な言葉が記された場面が描かれております。そこの13節を見ますと、イエスに触れていただくために人々が子どもたちを連れてきたと書かれております。ユダヤ地方、ガリラヤ地方、そしてフェニキアに至るまで、さまざまな場所をめぐり、人々を癒す奇跡の技を通して、神から使わされた預言者であると信じられていたイエス・キリスト。このお方の祝福に少しでもあやかりたい、そう願った子供を持つ親たちの思いというものが、この13節での人々の行動であるということができます。さて、ここにおいて私たちは考えさせられます。この時弟子たちは子供たちを連れてきたその親を叱ったとあります。どうして叱ったのだろうか。私たちはついイエス様のもとに子供たちを連れてくると、子供たちが騒がしくてかなわない、延々と走り回ったり落ち着かない、そういったことから弟子たちが厳しく叱ったのではないだろうかと。イエス様のお話の邪魔になるから、このようにイエス様から退けようとしたのではないかと、そのように読み取ってしまうかもしれません。ですがこれは少し違うのです。この時弟子たちが子供たちを連れてきた大人たちというものを退けたのは、つまり叱ったのは、この時代のユダヤ人のある一つの考え方に基づく行為であったと言えるのです。それはどういったものであったかと言いますと、当時のユダヤ人の一般的な考え方によりますと、子供というものはユダヤ人が大切に守ってきた律法の教え、こういった律法の教えに関して無知であった。加えて律法に照らし合わせて神様の前に何の功績も持ち合わせていない存在であった。そのような考え方をされていたわけです。 ユダヤの人々というものは、この旧約聖書に収められているモーセ五書、そのモーセ五書に記されている律法の掟を自分たちの日々の生活に当てはめて大切に守っていく。それを通して自分が神様の前に清いものとされる、そのように信じていたわけです。もちろんこのことは間違いではないのですけれども、しかしこうした考え方というものが、子供イコール無知なもの、つまり神様の前に汚れたものという誤った考えというものをユダヤの人々に植え付けてしまうこととなるのです。けれども、そうしたユダヤのある意味一般的な考え方というものを持ち合わせていた弟子たちに対して、イエス様は子供たちを退けてはならない、私のところに来させなさいと、そうおっしゃるのです。イエス様はどうしてそのようにおっしゃったのか、そのことが先ほどの続きの14節の後半部分に書かれてあります。この14節の最初のところからもう一度お読みいたします。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。このようにイエス様はおっしゃっているのです。ここでの文章を通して改めて気づかされますのは、イエス様は神の国との関連で子供たちを来させなさいと、そうおっしゃっていることであります。神の国、そこがどのようなものであって、そしてどういった人が入るにふさわしい場所であるのかということを伝えようとしているのです。イエス様は神の国というものが、私たちが子供たちに対してイメージするその純粋さ、無邪気さといったもの、そういった純粋さというものを持って与えられるものであるということを伝えます。それはどういったことを意味しているのかと言いますと、純粋さ、無邪気さ、さらに言うならば幼さというべきでしょうか。それは神様からの一方的な賜物というものをただただ受けることしかできない、そういった無力なものである、そういった立場のものを指して伝えているのです。それは言ってみれば、自らの功績を持ち出す人というものは神の国に入ることができないということをも伝えております。私たちは大人になりますと、どうしてもこの社会における自分の功績、あるいは地位や肩書きというものを気にしてしまう、そうした生き物であると言えます。そうした自分の地位や功績、あるいは肩書きといったものが、時として自分の自信というものを支えてくれる一つのステータスとなるからです。また自分が努力するためのその根拠ともなります。もちろんそれらの事柄というものは大切なことでありますけれども、しかしそうしたものをもってでは神の国に入ることができるのかと問われたならば、イエス様は全くそうした観点から入るのではないということを伝えるのです。神の国というものはただただ神様から一方的に与えられる恵みである。だからこそそれを受け取ることに専念している、純粋な心を持っている、子供のような心を持っている人にこそふさわしいとおっしゃるのです。ここでのイエス様のセリフでとても重要だと考えさせられますのは15節のところです。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。子供こそがふさわしい と言っているわけではなく、子供のように神の国を受け入れる人とおっしゃっています。私たち自身が子供のようにそうした観点を持ち合わせて生きているだろうか、そのことを常に問われていると言えるのです。子供のような観点、実はそのことがこの133年間続いてまいりました仙台東六番町教会の伝道の営みという中で大切にされてきた一つのスピリットであるということができると思うのです。明治35年、西暦で言いますと1902年のことでありましたが、日本に来日した合衆国ドイツ改革派の宣教師にヘルマン・クックという宣教師がおりました。この人は宮城、山形、秋田で伝道を行って両雨の使徒と呼ばれるほどに非常にたくさんの人々に感化を与えた宣教師であります。ただ残念なことに過労で37歳という若さで亡くなってしまいます。そうしたヘルマン・クック宣教師はこの宮城、山形、秋田においてたくさんの人々に路傍伝道を行い、そしてたくさんの人々にキリスト教の愛を伝えて回った。そうしたことで人々の心に長く残っていた人物であります。このヘルマン・クック宣教師が逝去された際、両雨の光という発行物、刊行物がございますけれども、機関紙です。こちらの28号がクック宣教師の追悼号と題して発行されます。そこにいろいろな人々がクック先生に対する感謝の言葉、そして追悼の言葉というものを述べておりますが、その中で坂田教会、山形の坂田の教会で牧師をしていた三浦哲三という牧師が次のような文章を掲載しております。そこにはこう書かれております。長年望まれていた自動自転車、つまりこれバイクのことでありますが、サイドカー付きのバイクを用いていたと言われています。長年望まれていた自動自転車が伝道のために運転し始めた頃であった。各家庭へのトラクト配布のほかに自動自転車、しかもあのインディアン号の人目を引く赤色の車体とその爆音はクック来訪の有力な広告であったと、このように書いております。クック宣教師が用いたサイドカーはインディアン号と呼ばれていたそうです。しかし先生はこれに満足せず、さらに車上に幻灯演説会と書かれた6尺台、1メートル80センチほどですが、その紙で作った旗を翻し、縦横無尽に自動自転車を飛ばしていたが、これにも飽き足らず車上から大音量を上げて、今晩幻灯演説会やりますと叫んだ、このようなクック宣教師の伝道の仕方であったと言われています。幻灯演説会と言いますと、今で言うとプロジェクター投影です、ありますけれども、クック宣教師は聖書のお話を様々な絵画などを用いて人々に説明して回っていたと言います。続けて三浦牧師はこう述べます。紙の旗が疾走する風の力によって散々ちぎれて、旗を支えていた竿だけになったのを意図せず、勇ましき大音量の広告は振るわれた。最初、クック先生のストラクト配布の方法に僕は反対した一人である。路傍演説にも反対した。なぜなら、露店ではろくな商品は売っていません。そう考えたから僕は反対したのである。するとクック先生は言った。トラクトが読まれるか捨てられるか、それはあまり大した問題ではありません。ただそれによって我々が眠っていない、活動していることを世に認められるならば足ります。そう言って 頑として語った態度と熱意に動かされて、僕もその仲間に飛び込むようになった。その年の秋の集会を告げる紙の旗が雨のためにめちゃくちゃになったので、観音寺で木綿の切れを買って僕がそれに筆書きした。幻灯演説会の幻の字が筆が滑ってしまい、幼いという字になってしまったけれども、クック先生は構いませんと言って勢い強く例のごとく写状に翻っていった。今となっては牧師館に保存している大切な記念品であると。このように三浦哲三牧師がクック宣教師の逝去に際して、かつてクック先生と一緒に伝道した時のことを思い起こしながら書いております。幻灯演説会の幻が幼いという漢字に書き間違えてしまった。しかし改めてこの三浦哲三牧師のこの証言を聞く限りで、改めて驚かされますのは、日本人でも思わず引き止めたくなるようなクック宣教師の行動であったということであります。かつて同時代の合衆国改革派のアメリカ人宣教師が証言していますが、クック宣教師はまさに火の玉のような人であったと言われております。それは言い方を変えるならば、もう子供のように無邪気な姿でもう飛び出してしまう、伝道に向けて一直線に走り出してしまう、誰も止めることができない、そうした人であったということであるのです。そしてそうしたクック宣教師の幼いまでの伝道に対するスピリットというものに感化されたのが、他でもない仙台東六番町教会の牧師であった門馬清次郎であったのです。実は先ほどご紹介したこの三浦牧師が証言しているクック宣教師が用いていたサイドカー、爆音を鳴らしていた赤い車体のサイドカーインディアン号は、その運転手というものが門馬清次郎牧師が務めていたというのです。常にこの門馬牧師がある意味カバン持ちのように助手としてそばにいて、そして山形伝道を行う際にはいつも運転手としてクック宣教師を支えていたというのです。門馬牧師はこの六番町教会を牧会した後で、クック宣教師からの強い要望でこうして山形への巡回伝道者として乗り出すことになるのです。その後に六番町教会にやって来られたのが矢野伊三郎牧師でありました。このようにクック宣教師のような幼いまでのスピリットというものに感化された牧師、そしておそらくはその教会の信徒たちがいたということを、私たちは忘れてはならないような気がするのです。ある意味伝道とは幼き幻を追い求める歩みである、そのように呼ぶことができるのではないかと思わされるのです。教会がこの世界に建てられている最終的な目的は神の国の到来、それを待ち望むことであります。この世界に再びイエス様がやって来られる、その時に天と地の接点となる、その結ばしめられるところに建てられている教会において、まず最初にイエス様をお迎えする、そのことを私たちは待ち望むようにされています。そうした時に今こうして教会に集められている私たちは、何も朝9時から行われる教会学校に集まる子どもたちに限らず、私たち一人一人もまさしく神の子として幼き心を持ってイエス様を追い求めるようにされている者たちであると言えるのです。そうした幼き幻を追い求め続ける133年目の歩みであるということができると思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、今朝は私たち仙台東六番町教会の 創立記念礼拝をお捧げしています。あなたが133年前にこの宮町に日曜学校をお建てになった時から伝道の技は開始されました。私たち自身がまさに教会に集められ、またあなたの前に集められた幼子である、そのことを改めて聖書の言葉を通して、また信仰の先達者たちの姿を通して思い起こされるような、そうした気がいたします。私たちは同時に御子イエスのみを救い主とする信仰の告白に固く立つようにされております。どうか私たちがただ一方的なまでのあなたからの恩寵、そして恵みと愛を受け止めるものとされ、信仰を持ってこの告白の営みを成していくことができますように、引き続き仙台東六番町教会の技をあなたが先頭に立って導いてくださいますようにお願いいたします。今朝教会に集められたすべての方々、そして礼拝を覚えつつも集いえない方をも含めて、どうぞそのところにあってあなたが豊かなるお支えをお与えくださいますように祈り願います。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌第2編25番お座りください。それではお立ちいただきまして、正英543番、その後祝祷高僧をもって本日の礼拝を終わります。
スの恵みよ、父の愛よ、御霊の力よ、憐み栄えよ。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。